メディカルカフェアット JA 広島総合病院。この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。ここからはメディカルカフェアット JA 広島総合病院のお時間です。この番組は医療現場から健康のヒントを先生やスタッフの方と分かりやすくお届けする番組です。パーソナリティは崎田恵美子です。本日は感染管理認定看護師の今本範夫さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは今本さん自己紹介からお願いいたします。
はい、今本と申します。自分は1997年今の広総に就職させていただき、2007年に感染管理認定看護師という資格を取得させていただきました。途中で一般病棟や新型コロナウイルス対策の病棟の室長等を務めさせていただき、現在は、感染対策室というところで専従業務をしています。
はい、というところで、本日のテーマ院内感染ということでお願いいたします。感染症といいますとやはり新型コロナウイルスが私は一番に思い浮かぶんですが、そういったことの対策をされていると思うんですけれども、こちらの感染対策室のお仕事内容を教えてください。
はい、感染対策室は、院内感染対策全般において組織横断的に活動するということで、院長直轄の部門として設置されています。病院長の指名で先従者が指名された、今元が配置されているというところです。感染管理者は対策チームの他の部門の方々と一緒に協働しながら問題点の改善、職員の指導等をやりながら、現場のリーダーシップを図るという役割を務めています。主な仕事としては、当然感染症の発生状況の監視や、異常を早期発見すること、こういったものを目的に病院の中をラウンドしたりというところが主な仕事になっています。時にはマニュアルを修正したり、傷んでいるものを見つけては修理の依頼をしたりというようなことを裏方的な業務もして、多岐にわたるような仕事をしているところです。また病院の中の仕事だけではなくて、県をはじめとする行政や保健所と、いろいろな地域の方々との連絡窓口としての役割を持っている、そういったところの仕事になります。
はい、そういったお仕事をお一人ではなくいろんなチームでメンバーを組んでされているということなんですが、どんなメンバーと一緒にされていらっしゃるんでしょうか。
はい、部屋自体は、今本一人で業務していますが、実際のチームの活動としては医師、薬剤師、臨床検査技師、その他看護師、事務の人にも手伝っていただくという形で構成したメンバーになっています。中には感染制御に有する知識だったり、特殊な資格を取ったメンバーも、参加していただいています。
そのチームでの取り組みはどういったことになりますか。
大きくは2つになると思っています。1つは当然院内感染予防に向けた活動ということで、先ほども言ったように、病院の中をラウンドして、職員がちゃんと手を洗っているかとか、汚れた場所がないかみたいなことを見つけて、必要な時は指導したり、改善を図るというところが1つになります。また、毎週ミーティングを開催するんですが、その中で、病院の中で問題になっている感染症がないかとか、もしくは広がっているようなものがないかみたいなことを確認して、必要な時介入するというところが大きな仕事ですね。
予防に向けた取り組みがまず一つ、
ね。教育も含めて、そういった予防が一つの仕事になっています。
大事なことですね。もう一つは、
少し目線が変わりますが、こちらは治療というところですね。感染症の治療にはどうしても抗生剤を多く使用するので、これが適切に使われているかっていうところを、薬剤師、臨床検査技師が中心になってモニタリングするというところも大きな役割になっています。必要時医師を含めたカンファレンスを行って、直接ですね、治療の介入をするということも行っています。
はい、この感染症なんですけれども、先ほど私は新型コロナウイルスというふうに言いましたが、他にもいろんなものがあるんですよね。
そうですね、言えば数えきれないものがあると思いますけど、当然ウイルスとか細菌など、病原体が原因で感染するということが、一般には感染症と呼ばれているものですけど、有名なところでやはりインフルエンザとか、ノロウイルスみたいな身近なものが多いと思います。その中でもやはり院内感染の対策として対応する機会が多いのは、季節性のインフルエンザみたいな感染症や感染性の胃腸炎、または小児とかで流行する風疹とかですね、そういったウイルス感染症っていうものがあります。
数えきれないほどあるんですね、はい。はい、まあ、その中でちょっと気になるのがこう薬剤耐性菌というのを、ね、最近聞くんですけれども、はい、こちらはどういったものになるんでしょうか。
そうです、薬剤耐性菌はまあ代表的なものは MRSA というところを、まあ、皆さんも聞かれたことはあるんではないかなと思います。まあ、こういったものは本来は抗生剤が効くはずだったものが、何かしらの原因でまあ抵抗性を持ってしまって、まあ、抗菌薬が効きにくくなった、もしくはまあ効かなくなった細菌のことを言っています。代表的なものでは、まあ、先ほども言った MRSA ですね。1970年代に海外で問題になり始めて、まあ、日本でも1980年代から医療機関の中で問題として取り上げられています。
昔はなかったってことですか。
そうですね、昔はもう発見されていなかったというところと、うん、まあ、抗菌薬の使用もあまりなかったので、うん、まあ、問題視されていなかった、
うん、あ、そうなんですね、
というところですね、はい。
今現在この、薬剤耐性菌、こちらに対する取り組みといったことはどういったことをされていらっしゃるんでしょうか。
はい、これにもやっぱり2つポイントがあると思って活動しています。まあ、1つは院内で広めないこと、うん、でもう1つがやっぱり薬剤耐性菌を、まあ、新しく生み出せないこと、この2つをポイントにしています。感染を広げないための取り組みとしてはやはり手指消毒ですね、手をきれいにするなど、まあ、防護具を使って環境だったりとか、まあ、他の患者さんにうつさないようにすること、あとは、まあ、看護師だけじゃないですけど、まあ、清掃とか消毒、まあ、いろんな人に携わっていただいて、まあ、環境をきれいにすることで薬剤耐性菌がまあ残らないようにして広げないっていう努力をしています。
基本的に大事なんですね、やはり消毒を手をするということ
は。そうですね、きれいにするっていうところが基本になっています。
はい、もう一つの取り組みはどういったことがありますか。
はい、もう一つは、病院の中で、まあ、遺伝子検査等も行って感染の広がりがないかっていうところは、まあ、確認しているんですが、どうしても過剰な抗菌薬の使用だったりとか強すぎる抗菌薬を不適切に使うことによって、まあ、先ほども言ったように新しい耐性菌が発生してしまうっていうリスクを下げるために適正使用っていうところを推奨しています。投与する抗菌薬の種類だったり、まあ、量ですね、あと使いすぎ日数が長くならないようにみたいなことをモニタリングして、まあ、適切な範囲内で使っていただくっていうところをしています。
ついつい、ね、気をつけてということ で、はい、やりすぎてしまうのもいけない、
やりすぎ感が、まあ、気持ちとしては分かるんですが、はい、まあ、それはやはり医療費の過剰な使用にもなりますし、患者さんにとっても良くないので、はい、適正治療に努めています。
そうなんですね、分かりました。他にですね、やはり地域との連携もやはり大事なことかと思うんですが、どのような取り組みをされていらっしゃるんでしょうか。
はい、こちらもいろいろな活動させていただいてますが、まあ、多くは地域の医師会であったりとか保健所さん、あとまあ県を中心とする行政との連携を図らせていただいています。まあ、特に医療従事者向けの研修会を共同開催させていただいたり、講師を担当するっていうような機会を多くいただいております。まあ、これらによって、まあ、医療従事者もしくはまあ地域の方々の感染対策の知識の向上に向けてっていうところを連携させていただいています。また医師会や保健所病院同士の連携として、まあ、合同カンファレンスっていうものを開催させていただいており、まあ、これにおいては、まあ、対応新興感染症ですね、新型インフルエンザと、うん、まあ、そういったものへの訓練みたいなものもさせていただいています。
うん、そうなんですね。だから主に医療従事者さんに向けてされることが多いということですか。
そうですね、今のところ医療従事者向けというところが中心になっています。う
ん、はい、このね、まだ記憶に新しいですけれども、新型コロナウイルスの時は大変だったのではないかと思うんですが、地域支援の方はいかがでしたか。
はい、思い出しただけでも大変だったなと思いますが、はい、やはり代表的なところは、まあ、先ほども言ったようにその医療機関の支援というところでクラスターが発生した、まあ、病院であったり介護施設、まあ、中には障害者施設みたいなものもありましたが、まあ、県から派遣要請を受けて、状況の確認だったり、まあ、我々ができうる対応の提案だったりっていうところを現場の方にさせていただいて、まあ、歩き回ったというところがあります。
クラスターが発生するとね、なんかすごい恐ろしかったという、ね、記憶がありますけれども、こういったことってそれ以前にもあったりはしたんですか。
ですね、まあ、2009年の時の、まあ、新型インフルエンザっていう時も、はい、まあ、少なからずそういった地域支援とか、まあ、クラスターっていうところは起きたと思いますけど、はい、まあ、今回のような大規模なものではなかったので、うん、まあ、県をはじめある意味初めての大きな活動だったと思います。
うん、そうですね、もうまたないようにしたいとは思いますけれども ね、
はい、
はい、分かりました。でもね、いろいろなまた感染症あると思うんですが、最近よく聞くのがはしかなんですが、こちらは今状況どうでしょうか。
はい、こちらも周期的に、まあ、国内でも流行はあるというふうになっていますが、まあ、本来2015年程度からもう国内での新しいマシンの株っていうところは、まあ、発生してないというふうには言われていますけど、まあ、どうしてもこの時代なので、まあ、海外から持ち込まれる というところで、まあ、ある程度の流行は続いています。まあ、特に今年は春先から発生報告数が多いということで、はい、
うん、よくニュースになってましたね。
そうですね、はい、まあ、私たちもまあ注意しているというところです。まあ、大きな流行がならなければいいなというところでまあ気にしているところです。
特に何か私たちが注意することとかってありますか？
そうですね、医療従事者はまあ当然なんですが、まあ、一般市民の方もとにかくワクチンを打って、まあ、自分たちが感染しない、もしくは感染しても他の人へ広めにくくなるっていう効果があるので、ワクチン接種をしっかりやっていただきたいと思っています。
は
い、
そうですか。自然に免疫ができているということはないんでしょうか？
ですね、まあ、年齢によって、はい、高齢の方は昔は流行も大きかったので、はい、まあ、自然に感染して免疫を持っているっていう方が多くいらっしゃいます。ただ、はい、若い世代になると、まあ、家族化とかも進んで、うん、どうしても接触機会がないので、はい、自然獲得っていうのは難しくなっているというところが大きな問題になっています。
そうなんですね。なのでやはりワクチンを接種したかどうかを今一度調べて、そうではない方は接種した方がいいということになりますか？
はい、難しいと思いますが、はい、ご指定帳等確認いただいて、できれば2回ワクチン接種を終了していただければと思っています。
はい、わかりました。他に患者さんとかご家族の皆さんにこう感染症に関して知っておいていただきたいことってありますか？
はい、どうしても病院で働いてますので院内感染予防という意味では、しっかり手を洗うっていうところを気をつけていただきたいと思います。
はい、
まあ、感染対策においては、まあ、1に手洗い2に手洗いというところで、まあ、とにかくそこをやれば基本的には防げるものは多くありますので、はい、病院の中においても、家庭でやられているような手洗いをしっかりやっていただきたいなというところがお願いしたいところです。
はい、わかりました。病院においてはマスクをされていることが、ね、患者さんも多いと思いますけれども、この暑い夏とか大変かと思いますが、今状況どうでしょうか？
はい、我々のまあ医療機関もそうですが、まあ、全国的に、新型コロナウイルスの時にやってきたマスク着用のルールっていうところを少しずつ緩和していこうという流れになっています。まあ、特に暑いというところもありますし、まあ、医療従事者も、まあ、必要な時にはつけますけど、まあ、そうでない時は外させていただくっていう機会も多くなってきていますので、まあ、そういったところは、出入りされる患者さん家族の方にもまあご理解いただきたいなというふうに思っています。
はい、わかりました。感染症についてよくわかりました。最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
はい、広島総合病院は今後も地域の基幹病院として近隣の医療機関もしくはまあ介護施設等にですね、感染対策の質向上に向けた努力をしていこうと思っていますので、まあ、これからもよろしくお願いします。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先生からリクエスト曲お願いいたします。
奥田民生さんの移住ライダーです。
はい、ではこちらをお届けしながらお別れとなります。本日は感染管理認定看護師の今本範夫さんにお話を伺いました。パーソナリティは崎田恵美子でした。メディカルカフェアット JA 広島総合病院、この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたしました。